インタビューのコーナーです。本日のお客様は慶応義塾大学総合政策学部4年生石井正樹さんです。今年の4月からビラトリ町立二風谷アイヌ文化博物館でインターンシップ就業体験をしている方です。おはようございます。
おはようございます。
まず、お聞きしたいんですけども、石井さんはどちらのご出身ですか？
はい、私は千葉県の出身です。ずっと千葉県に住んでいたわけではなくて、結構たくさん転勤をしたのですが、一番長くいたのは千葉県ですね。で、今は大学の関係で、大学が神奈川県にあるので、神奈川県に、一人暮らしをしています。
はい。北海道へ来るのは今回で何回目ですか？
北海道に来るのは今回で、4回目になりますね。ただ二風谷に来たのは今回が3回目です。
はい。それでは次の質問に移りますが、
はい、
中学校時代はアメリカ合衆国で過ごしたと先日の北海道新聞に出ていましたが、アメリカへ行くきっかけは何だったのでしょうか？教えてください。
はい。これは全く留学とかそういうわけではなくて、親の仕事の都合で、アメリカに、3年間住んでいました。親は航空関係、飛行機の仕事をしてまして、工場がアメリカの西海岸のシアトルという町にあって、そこで親が勤めるということになったので、家族でみんなでアメリカのシアトルの近郊に移り住むことになりました。
なるほど。シアトルというと、あれはボーイング社でしたっけ？
そうですね、ボーイング社ですね。う
ん、ああ、うん、私も実はシアトル行ったことありましたね。
あ、本当ですか。
あのスタジアムがね、作られる頃でした。
あの球場が作られる頃。
そうそう、
はいはいはい。イチロー選手も。
そう、イチロー選手はね、マリーナーズ、
はい、
うん、で活躍してる。なるほど。そうすると中学校はアメリカ合衆国の卒業ということになるわけですね。
そうなりますね。はい。
でアメリカの中学校卒業すると、はい、日本へ戻ってきて高校に進学できるんですね。
そうなんですけど、アメリカは学校の学期が変わるのが夏なので、
ええ、
夏に僕は、アメリカの学校を卒業して、で、ええ、秋から日本に帰ってきた時、まだ中学3年生の、要は2学期。
ああ、なるほど。
なんで、はい、そこで帰ってきて、中学3年の2学期と3学期だけは日本の中学に通ったんですよ、ね。
ああ、で、それで日本の中学校も卒業したと。
そうですね。
ちゃんと卒業証書もらったんです
。もらいました。
ああ、ラッキーですね。
ラッキーですね。
アメリカの中学校卒業して日本の中学校も卒業した。
そうなんですよね。2つもらったことになって。でも履歴書2つ書かなきゃいけない。ああ、ちょっと大変なんですけど、ね。
なるほど。はい。それでは次の質問なんですけれども、
はい、
ビラートリ町へは昨年の夏のゼミ合宿で来ていると思いますが、ビラトリ町の印象を教えてください。
はい、ですね、僕はずっとほとんど関東圏に住んでいたので、こうなんていうか地方の方に住むっていう経験がまずなかったんですよね。それでビラトリ町に初めて来た夏合宿の時なんですけど、関根さんや、ビラトリ町多くの方にすごい歓迎されて、いろいろもてなしていただいて、でその小さいコミュニティの中でこういろんな人がこうそれぞれ役割を持って、で一生懸命頑張って活躍して、でその街の中で誰しもがこう必要不可欠な存在であるっていうことをすごい感じたのが初めて来た時で、そこからビラトリ町、また二風谷が本当に素晴らしい場所だなっていうのが思って、でそれが今回ここに移り住むきっかけですね。
はい。まあ、4月からですね、7月末までのこのインターンシップの期間というふうに聞いてるんですけども、
はい、
もう残すところ1ヶ月とちょっと、
そうですね、
ということになると思うんですけれども、はい、どのように過ごす計画がありますか？
はい、
あと1ヶ月、1ヶ月と20日ぐらいはありますね。
そうですね、はい。ですね、今回、二風谷に移り、こっちに住むようになって、本当にいろんなことを学ばせていただいて、博物館で働いたり、あるいは二風谷の人々といろんなことをしたりして、でそこから本当にいろんなことを得たんですけど、今度はそれを何かまとめて、で一つの形にしなきゃいけないなと思っているのが、この1ヶ月やらなきゃいけないことかなと思っています。それはやっぱり僕まだ学生なので勉強しに来てるっていうのが一番の、名目であって、そのために何かこの論文を書いたりだとか、論文とまでいかないですけど、何かやっぱ ここに来てどういうことを得たかっていうことをまとめた文章を書きたいのが一つと、あと博物館でこう長田さんがいろいろ僕に、長田さんや関根健二さん、森岡さんもですね、いろいろ僕に教えてくれていて、何か博物館でもこう一つ僕がここにいて、働いてたんだっていうことを示せるような何か成果物が博物館にも何か作れたらなと思っています。はい、
はい、それでは次の質問なんですけれども、はい、アイヌ民族に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、もともと僕は大学入ってから海外旅行がすごい興味があって、で初めて1年生の夏に東南アジア行って、でそこからインドだったり中東だったりアメリカだったりっていう国をこう旅行したんですね。その時にこう最初は意図的にっていうわけではなかったのですが、こう少数民族と出会う機会が多くあって、でそこからそこの国の人たちがこう少数民族っていうものをすごい大事にしてて、で少数民族じゃない方々であっても、こう俺たちの国にはこういう民族がいて、もともとこういう文化があって、これってすごい素晴らしいんだぜっていうことを誇らしげに語る姿を見て、ああ僕は日本人なのに自分の国の少数民族、あるいはルーツだったり、あるいは地方の素晴らしい文化だったり、そういうものを一つも知らないなっていうことをすごい恥ずかしくなって、でそこからこう何気なくそういうものに興味を持った時に、たまたま大学で僕の今先生にあたる藤田守さんっていう方が僕の大学に来て、アイヌ交渉文芸っていう、アイヌ語交渉文芸っていうゼミを開いてくれたんですよね。
はい、
そこに入ったのがまずアイヌ民族っていうものに、興味を持ったきっかけです。
なるほど、
はい、
そうするとアイヌ語はかなりできるんですか？
いえ、まだ勉強中ですけどでも関根健二さんとかに多く指導をいただいて、今まだ頑張ってるところです。
はい、はい、まあ、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
まあアメリカで中学校卒業してるっていうことは英語はかなりできるわけですよね。
そうですね、はい、まだ日常、そうですね、卒業した時は、ペラペラに日常会話喋れるぐらいだったんですけど、今少し忘れてきてしまって、うん、ね、でも博物館に来る外国人の方々に対応したりだとかできますね。
うんうん、はい、なるほど。読む方はどうですか？
読む方も、はい、
大丈夫、
うん、大丈夫ですね。
難しい文献でも読み込むことができる。
そうですね、辞書の助けは必要ですけど、でも基本的に読めると思います。はい、
それは有利ですね他の人にね。
そうですね、まあちょっとズルしたかなと思うところ。
いやいや、ズルではないですよ。たまたまね、シアトルで3年住めたって、それが中学生時代だったっていうの、
うん、そうですよね、
ある意味運があるということです。
そうですね、ラッキーですね、うん。
だから私の知ってる人でもね、カナダの人ですけども、はい、親が日本でそのキリスト教の布教をやる、
はい、
まあ宣教師か神父か僕しか分かりませんけど、
はい、
そこそういう関係で日本でね、
はい、
生活してたっていう人、はい、でカナダ人なんだけど、
はい、
もちろんヨーロッパ系の人だけど、はい、日本語がすごい上手いんですよ。して実際は通訳としてそれを生業としてるんだけど、
はい、
でも日本語どうして上手なんですかって言ったら、いや私のその親のね、
はい、
仕事の関係で日本で住んでて、うんうん、でその人がちょうど中学生から高校生ぐらいの年代だったそうですよ。
はいはい、
だからちょうどいいんだってね。
あ、うんうん、そうですね、日本語もおろそかにならず、うん、英語も程よく理解できる、うん、他国語も、
そうそう、あまりちっちゃいとその言葉もう忘れちゃうし、
そうなんですよね、
どっちもうまくなんか習得できない、
う
ん、っていうようなことを聞いたことありますけども、まあ、石井さんの場合は英語がまあ使えるし日本語もまあ完璧ですから問題ないと思いますけどね。
そうですね、ラッキーですよねこの時期に行けるのは、
ね、はい、これで最後の質問になりますけども、
はい、
ビラートリ町に居住するアイヌ民族へのエールをお願いいたします。
はい、アイヌ民族っていうのは関東とかでこの話をすると本当に知らない人が多いんですよね。で、ビラトリ町二豚に来れば誰しもが分かるくらいここには色濃く残ってるし、でそれらの素晴らしい部分ってものがしっかりと受け継がれてると思います。この素晴らしい、ビラトリ町二豚の形を崩さずに、これをどんどんこれをしっかりと、後世の方にも伝えていけるような環境づくりってものがここでできているので、それをしっかりと、続けていってほしいなって。そうすれば僕みたいなこう 本州の人たちも興味を持って、いろんな人がこうアイヌ民族だったり、そういうものに関わってくるきっかけが多くできると思います。そういうすごい力を持っている場所だと思うので、ぜひこの素晴らしい町を、続けていってほしいなって思います。
はい、本日のお客様は慶応義塾大学総合政策学部4年生石井正樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。